石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、やはりあまり後味の良くないイメージを残してしまった今国会ですけれども、それは特定秘密保護法案についてこれが大きく関わっているからなのかなと思います、
はい、
与党が強行採決を行ったという報道が流れまして、その映像が皆さんに伝わっているためだと思うんですけれども、うん、与党が野党の言うことに耳を貸さなかったかのように報じられていますよね、はい、
まあ、そうでは全くないということをまず申し上げたいというふうに思います、
はい、
この特定秘密保護法案、国の安全安心を守り、そして極めて重要な情報について厳格に管理をすると、今年アルジェリアで大きな事件があり、日本人の方も巻き込まれ、また多くの外国人の方も含めて被害に遭い、命を落とすような事件が発生しました。あの事件の時のことを振り返って考えますと、やはりアルジェリアの国の安全保障に関わる軍の例えば機能であったりとか動き、そういった情報がもしもう少し日本に正確にもたらされていれば、日本としても対処できることももしかしたらあったのかもしれないということも思ったりもいたします、
はい、
グローバル社会の中でですね、多くの企業が海外でも活動している、そうした方々の安全も守っていかなければならない。そのためには適切な情報をきちんと入手していくことが必要なんですよね。でまた日本を取り巻く国際環境も、中国そして北朝鮮の動き、先般中国が防空識別圏というものを日本の固有の領土であります尖閣諸島を含め、設定をして今大変に緊張感が高まっております、
はい、
こうした中でそうした中国の一方的な行動に対してきちんと国際社会と協調して、対応していかなければまかり間違っても不測の事態というのが起こしてはならない。適切にこの情報のやり取りというのを同盟国ともやっていかなければいけないませんし、中国ともきちんと言うべきことは言っていかなければならない。そうした中でやはり極めて機微な情報をやり取りしながら調整をしていかなければいけないこともあるんですよね、
はい、
そうした中にあって、例えば他の諸国から見て日本がきちんと情報を管理できる国でなければ情報を提供してもらえないという状況があるんです。
例えば海外からこの情報日本に言いたいけど、でも日本にはそういう保護する法律がないから言おうかどうしようかなっていうことになってしまいかねないということですよね。
友達関係でも秘密を守れない人に秘密はやっぱり言うことはできない、
はい、
口が軽い人に秘密を喋ることはやっぱりできないということもありますので、どうやって厳格に極めて機微な情報を守る、保全する、そういう対策を取るのかっていうのは、以前からの課題だったんです。公務員はさまざまな行政サービスに資するような個人情報とか、あるいは企業などの法人情報なんかも取り扱っていますし、例えば外交上必要な機密であったりとか、防衛上絶対こう漏洩するようなことがあってはならない機密、あるいはスパイやテロの活動についてどういう捜査を今治安機関が行っているかという、これが対外的に出るようなことがあってしまったら、その国民の安全安心に大きな影響が与えてしまうことになりますので、こうしたことは一切漏らしてはならない。ところがこうした秘密をどうやって守るかという制度で言いますと、
はい、
今公務員は守秘義務というのが課せられています。ところがこの守秘義務違反というのは刑罰はですね、1年しかないんです。企業の秘密を漏洩した時に課せられる罰というのは最大で10年間の刑罰が課せられる、それに比してもわずか1年というのは非常に軽い措置なんですよね。
確かに
国の平和あるいは安全安心、そして国益というものを守らなければならない公務員が秘密というものをある意味簡単に漏洩できるような状況というのがこれまでの日本でしたので、そういうふうな法制度では海外から見ると信用してもらえない、信頼してもらえない、この日本に情報というものを渡して本当に大丈夫だろうかというふうに思われてしまう、そういう中で情報を厳格に管理するルール作りというのをやっぱり進める必要があって、しかもそれは罰則を課すわけですから、
はい、
法律で当然制定する必要があります。これをしなければならないという課題がずっとあって、今回特定秘密保護法案というものが成立をしたわけなんです、
はい、その秘密の中でも特定されたところだけということですよね。
そうなんですよね、
はい、
今も行政府はさまざまな外に出してはならない秘密 を抱えています。まあ、先ほども言いましたような個人情報であったりとか企業の情報であったりとか、そうした決して第三者に出してはならない情報もたくさんありますし、外交交渉も交渉というのは当然事前に自分たちの手の内が相手方に知られたらそれは交渉にならないわけ で、
ね、
どういう順番でカードを切っていくのか、どういうことを最終的に落としどころとしようとこっちが内々思っているか、国の中ではそれぞれの担当の役所が事前に調整するわけですけれども、どういう調整をしているか、どういう意思決定を行っているかというのを一切秘密にして交渉の場に臨まないと手の内を見透かされている交渉なんて交渉にならないわけですから、日本の国益を守れないので外交交渉というのはやはり秘密で行う必要があります。でその中でも特に日本の平和を守るために、日本の国民の生命、命、財産を守るために必要な情報というのは厳格にやっぱり管理していく必要があるんですが、
はい、
なかなかその秘密の指定の仕方というのは外務省は外務省で独自に秘密の指定の仕方をこれまではやってきている。これをやはりきちんとしたルール作りをやっていこうと、そして国民に示さなければならない情報というのはきちんと開示していける、そういうルール作りもやっていかないと、まあ、本来であれば国民に知らせなければならない情報も役所が全部囲い込んで秘密にしてしまって永久に出てこないというようなことがあってはならない、こうしたことをきちんと法律で担保させるというのが今回の特定秘密保護法案だったんです。うん、